僕スタイル
私スタイル。アイオイラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうというアイオイ始発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。この番組の MC の花子です。本日は9月16日火曜日、本当にいいお天気、晴天です。では今日ご一緒くださるのは、
はい、普段着チームでございます。よろしくお願いします。
はい、普段着チームさん。そして、
はい、出口でございます。よろしくお願いします。
はい、我らがボスです。そして
たぬきです。よろしくお願いします。
はい、たぬきさんです。はい、
さっきです。よろしくお願いします。
はい、本日は、総勢5名でここアイオイ市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。皆様最後までどうかお聞きくださいませ。ですね、このところメディアをにぎわわしてまして、はい、でちょっと最近下火になってきましたけどね、アイスバケットチャレンジ、皆様ご存知ですか？
やってますね。
ね、まだやってます、うん、あんまりテレビやラジオというか LINE ニュースでもあんまり上がってこなく
なりましたね。
なったんですけどね、
この間までは、
うん、毎日のようにね、うんうん、誰がかぶった、彼がかぶったって、
そうですね、
うん、なってましたけども、もともと趣旨はALS 筋萎縮性側索硬化症という長い名前の難病の方を支援しようっていう、そういう、イベントというかパフォーマンスだったわけですけども、賛否両論いろいろあるかもしれませんけどさ、ダンギチームさんかどう思われますか？
これ、ネット発信で話題になったってことで、ネットの話題を前ここでやらせていただいた私としましてもですね、これは思うところあるんですが、もちろんね、賛否両論っていうのは当然あって、賛っていうのはもちろんその、ALS という病気についてたくさんの人がこの話題をきっかけになって、知ったっていうことは、もちろんその、非という意味では、その行動、水をかぶるであるとか、寄付をするっていう後に、3人に次やってくださいっていう
次のメンバーを指名するんやね、
指名するっていうことで、それがいわばネズミ講みたいな、そういう感じっていうのが受け入れがたいっていうのもあれば、もちろんその水をかぶるっていうのが水不足の地域があったりとか、そういうこともありますし、当然水をかぶるということは風邪をひいたりとか、そういうリスクもあるわけです、
氷水やもんね。
そうです、そういうリスクもあるということでね、賛否両論起きるというのは当然あったわけですけれども、当然 ALS っていう病気と水をかぶるっていうことに関してはもちろん何の関係もなくて、だからこそその ALS を広めるためになぜ水をかぶったんだっていう、その全く関係ない2つが結びついたことによってやっぱり人々が興味を持ったっていうことが大きいと、で、もちろん、水をかぶったりするっていうこと以外で、じゃあ ALS をみんなに知ってもらうためにはどうすればいいかっていうことを考え出すとね、答えは多分出ないと思うんですよ。
そうね、
もっと有効なことももちろんあるかもしれないけれども、じゃあ何が一番いいんだって言われたらもう当然答えは出せないし、じゃあ ALS の恐ろしさであるとかこんなことに困ってるっていうことを有名な人がコンコンとツイッターとかでそのことを説明したところで、見向きをしないだろう、
そうだなって思うだけですね、見た人が、
それで興味を持つっていう人はもちろん少ないわけで、もちろん非もあるにしても、やっぱりその知るきっかけとしてちょうどハマったっていうのはやっぱりこの今回のアイスバケットちゃんに良かった点ではあると思うんです、
確かに、ツイッターとか、SNS に載って、Facebook とかでうわーっと全世界規模で、広まったからね、お金もたくさん集まったし、ALS っていう病気について多分このメンバーだ、知らなかった人もこれみんな分かったっていうのもあるし、
目的は達成されたような感じがしますよね。
そんな感じするね。それでちょっと下火にはなってきたかなって、賛否の P の部分が結構ね、取り上げられたりして、
P の理由が結構ね、もちろんね、例えば賛否で引いても SNS とかで正式にしないっていう ことを拒否した例で言えば武井壮さんの、うんうん、あの自分の、優先寄付をする優先順位をに従ってそれをやるんで、うん、特別にその ALS の今回のアイスバケツチャレンジに、うんうん、力を入れますということはしませんっていうもありつつ、
うんはいはい、
まあ、もちろんビートたけしさん それはテレビやったと思うんですけど、うん、あの自分は、水をかぶる側ではなく、ネットをかける側だからやらないっていう、まあ、もちろんねこれに関してはもう別の意図があると思うんですけど、まあ、シャレで言ったんだと思うんですけれども、だからもう反対意見を言うにしてもその ALS を考えるきっかけとして与えているから、まあ、ALS の、その広めるという意図には合っているので、まあ OK なんじゃないかってことで、まあ、賛否両論もちろんあっていいと思うんですけれども、うんね、まあ、例えば、ね、まあ、他にもいろんな否定の仕方もあると思うんですね、もちろん。ただそれが、まあ、その ALS を広めるとかそういうことの妨げになってしまってはまあ意味がないなって、
うん、
それにならないようにすることだけが大事なんじゃないかなっていう感じはしますけどね。
あのこのラジオを聞いてらっしゃる方にも氷水かぶった方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないし、うん、もうやらないよって言われた方もいらっしゃるかもしれない、まあ、そういう議論が巻き起こったっていうだけで、まあ、これは今回のは結構成功だったんじゃないかなって、
ね、インパクトも強かったし、
うんうん、って思います、まあ、ということで、まあ、オープニングちょっと長めのオープニングになりましたが、うん、はい、あ、まあ、いろいろ考えるきっかけを ね、
そうですね、
提供できたら、うんうん、ね、私たちはそれでいいと思うので、はい、それでは、今日は今日の本日の、最初のコーナーに参りたいと思います。最初のコーナーワインガヤをお届けいたします。本日のテーマはですね、スポーツの秋ということで、まずたぬきさんから提案いただきたいと思います。
はい、食欲の秋、芸術の秋、いろいろありますが、スポーツの秋ということで、私はこの11月に、アコーシティマラソンに出るんですけれど、この前もこの、配信の時に言いましたが、ちょっと日にちを間違えたので、まずその訂正から入りた
いと思います。はい、はい、どうぞ。
あのですね、アコーシティマラソン、今回で4回目となるんですが、日にちはですね、平成26年の11月9日です。私この前の、配信でですね、11月8日と言っていましたが、あれは間違いです。
はい、
9日、
は
い、日曜日
日曜日ですね。
大変失礼いたしました。
うん、はい、いえいえ、とんでもございません。
まずその訂正から入りましてですね、はい、まあ、マラソンということで走るんですけれども、うんうん、走る他にいろんなスポーツがあるんですね、うんうん、で、まあ、ボールを投げたり転がしたりの他に、うん、まあ、道具を持っていろいろなスポーツをするわけなんですけれど、なかなか活躍している人たちと、うん、まあ、ただ楽しみでやってる人たちといろいろあってですね、はいはい、その辺のところを今日一緒にみんなで考えていけたら、
ね、はいはい、うん、まあ、健常者がねスポーツ楽しむのはまあまあずっと昔からですけど、障害者の方だって、ね、たぬきさんのようにたくさんの方がスポーツを楽しんでるんですけど、やっぱ私たちになかなか見えてこないっていうことありますよね。やっぱすごくトップに立った人は、今回のウィンブルドンで、ね、全米オープンのように、国枝さんとかね、女性も優勝しましたよね。あんな人は見えてくるんですけど、なかなか見えてこないっていうのもある。さあ、それは障害者の方がスポーツをやるっていうのはたくさんのいろんな苦労がもちろんあると思うんですけど、なんかさっきがいいテレビを見たんだって言って、
そうですね、なんか先日のテレビ2本ほどね、うん、ああいいなと思って見たのがあったんですけど、うん、一つは高校生が、部活なんですけれども、うん、耳が聞こえない高校生が、うんうん、剣道をやって結構いいところまで行ったっていうのを見ました。だからその子は本当に剣道に向いてたんですよね。素質はあったんだと思うんですけども、うん、ただその耳が聞こえないということで、うん、そのきっとそれが障害になってたと思うんだけど、うん、それを部員のみんなでフォローするっていう、 例えばその重要な点は、うん、メモに部長が書いておくだったりとか、うんうん、友達がちょっと声かけしてあげるとか、うんうん、そういうのでなんかあみんなの協力でこんなにできるんだと 思いました、うんうん、でもう一つはあのそれもまた耳の聞こえない、うん、もう大きい男性なんですけども、うん、ラグビーを、うん、あの普通の社会人ラグビーを、うん、あのやってて、な結構重要なところだったかな、私ラグビーのこと全然よく分かんないんですけど、うん、そう位置に行ってそれでもみんなと一緒にやってるっていう、うん、
一般のチームなんですね、
一般のチームなんです、健常者と一緒にやっているっていう、うんうんうんうん、まあまあ、その方はその学校の先生、いわゆるその障害者の童話学校だったかな、うんうん、の先生でそのやればできるっていうことを子どもたちに見せたかったっていうのが一つ頑張った要因なんですけども、うんうん、その周りの協力で、うん、その今までそのマラソンだって何だっても、うん、健常者は健常者、童話者は、いや、障害者は障害者で、もう別々に分けられてたのが、うんうん、一つになれるっていうのが、うん、
一緒にできる
っていう、ね、一緒にできるんですよ。それを 何が障害かっていうと、うん、周りの人のちょっとした理解と協力でできるっていう、
うんうんうんうん、
ただそれだけのことなんですよね、
うんうん、
だからなんかすごくなんかあすごいいいなと思って見てみました、
うんうん、あの個人スポーツでその障害者が やられてるっていうのはねよくね、あのたぬきさんのマラソンにしても結局個人スポーツですもんね。でもチームスポーツで障害者ばっかりのチームスポーツっていうのも結構あるでしょ。
あります
ね、コスモス、神戸コスモスですよ、野球とか、あとあのサッカー、バスケット、サッカーとかね。でもそのミックスとなるとこれあんまり聞かないですよね。たぬきさん知ってることあります、うん、
なかなか少ないとは思うんですけど、うん、例えばその、うん、私は先日ちょっと風船バレーとかをやったんですけれど、うんうん、風船バレーっていうのは風船を使ってバレーボールのようにこう風船を打つんですけど、
あ、なるほど、軽いから簡単に打てるのね、はい、あんまり力なくても、
はい、そう、うんうん、でそれはね健常者の人も参加できるんですよね。でその中で一緒にやってたんですけど、うん、そのあるメンバーの中の一人がですね、うん、片方片手片足麻痺の人がいてですね、うん、どうしてもその機敏に動けないのと、うん、椅子に座ってこうやれるんですけど、うん、バランスが取りにくいというので、うん、自分はできないから見学するっていう話になったんですね、うん、だけどせっかく来てるんだし、うん、一緒にやりたいなと思って、うん、指導の先生にちょっと相談したらば、車椅子をその持ってきて、その車椅子はね車椅子バスケット用 の車椅子で、後ろにこうもたれかかっても絶対に転ばない、う
ん、おー、なるほどね。
横にももちろん転ばないし、
うん、安定してる、
そう安定してる、
うん、
なのでこれに乗ってやったらどうって言って、うんうん、で試しにやったら楽しくできたんです
よ、ね、うん、よかったね、なるほど、うん、
だからやっぱりそれはね、それを思ったら工夫次第で、
うんうんうん、
で周りのその理解と工夫と、うん、それからサポート の、うん、あのありようで、うん、できなかった、できることじゃないなと思っていたことができたりするので、うんうんうん、それは一つはバリア、自分ができないと思っていたバリアが打ち破れたかなと思った出来事でしたね。
いいエピソードですよね。うん、だから二つバリアが私さっき話聞いててあると思うんですよね。一つは自分はできないって思っている本人のバリアと、あとあの周りもあこれは無理だわっていう社会的なバリアなんだけど、それをやっぱ知恵を集めるとできる
ね、うん、やっぱり怪我とか、うんうん、もし衝突した場合とか、そういうことを考えがちなんですけど、それを考えるとね、うん、やっぱキリがない。スポーツにはね、
怪我もある。スポーツってリスクはつきまとうんよね、うん、やっぱり最小限にしないといけないけど、うん
うん、だけどあんまりね、あんまり守りに入ってしまうと楽しめない、うん、
それは言える、それは言える。スポーツ苦手な私も分かる。
たぬきさんは攻撃的すぎますけど
ね。多少ね、ちょっと怖いところはありますが。うん、でも本当にいい、ね、例を挙げてもらって、うん、とさっきの例とたぬきさんの例とで、あのやっぱできないって思うこと、それから両方がね、うん、思うこと自体がやっぱそれがすごい障壁なんですよね。
そう、だからもう、ね、あらゆること、生活のあらゆることにそれは通じていることが見られませんが、うんうん、そのやっぱりスポーツもやっぱじっとこうしてるよりも体を動かしたいと思っている人もたくさんいると思う、うんうんうん、その中でやっぱり手助けになるのが、健常者と言われる方々のサポートだと思うので、はいはい、そのサポートを受けながら楽しい秋を過ごせたらなと思っている、うん、
でもそれね、お互い様だと思うんですよね、うんうん、健常者が助けてるだけではなくって、きっとそこに参加して、その多分あの目の見え、いや耳の聞こえない先生がラグビーにトライすることで、周りの人があのそれによってもらう、学ぶものっていっぱいあるんじゃないか
と。ありますと思う。
ありますね。あります、うん、はい、思うし、その阪神不随の人が何だっけ、風船バレーをやったことで、あの工夫してそうやって車椅子持ってきた人もすごく自分嬉しかっただろうし、うん、まあね、それはお互い様なんですよね、きっとね。
だから考えてみるとそんなにね、うん、難しいことではないと思う。そう、
本当に本当、うん、ちょっとした工夫、うん、
なんか突き詰めれば、うん、心のありようっていうか、うんうんうんうん、なんかそれ一つ、
う
ん、
意識の持ちようっていうか、できるやんっていうの。
そうなんね、うん、
だから私ね、この前ちょっと講演させてもらったんですけど、うんうん、できること探し、うんうんうん、これはもう全てにおいてあると思うんですね、うん、なんかできないできないところから始まっていくと全部できなくなってしまうところがあるので、うんうんうん、まあ、スポーツっていうのは楽しいから、
そうそう、ね、
にかあの気楽に楽しめる方法で、それをいつもだったら障害を持ってる人たちばっかりで考えるところを、健常者も中に入ってもらって一緒に楽しめて、
そう、ね、
一緒に考えてもらったら助かります ね、
うん、ね、で、まあ、あの一緒にできるような機会がやっぱもっとたくさんあればいいんだけども、実際のところはね、なかなか見つけるの大変で、やっぱり近々ではマラソンですか。
マラソンですね、うん、あとまあ細かいあの、うん、ところではグランドゴルフ、うん、よくグランドゴルフっていうのはあの健常者の中でも
お年寄りが
楽しんでらっしゃる、うん、あれも本当は車椅子のものでも行けるし、うんうん、結構楽しめるんですね、うんうんうん、だから探せばいろんなものがあるんじゃないかと思いますよ。丹波の方で始まったような、うん、囲碁ボールっていうのがあって、白と黒のボールを、うん、あのステッキルでこう打つんですけれど、そういうのも障害関係なくやれること、うん、だから障害関係なくそのやれるスポーツっていうのを、まあ本当言えば探すっていけるなんかきっかけがあったらいいんですけど ね、う
ん、いいね、うん、あ、そこでここでアイユーラジオから提案です。
はい、
はい、
何提案しましょうというのはね、やっぱりスポーツをやりたい人は、うん、あのやれる環境であったりやれるそのものがあればね、うん、いいんやけど、現状の問題としてね、なかなかやれるものがないなというのもあるので、うん、で私たちはあの何を言いたかったんやったっけ。アイユーラジオからの提案です。
そうです、アイユーラジオからの提案ですよ。
提案です。あの例えばね、あの、うん、IOC の中でも、うん、スポーツフェスティバルとか、はい、あるじゃないですか、うん、でああいったものはやっぱり子供を中心に、うん、あの健常者の人ができる、うん、そのスポーツ大会いうか、うんうん、あの大運動会ですよね。
そうそうそう、うん、市民運動会ですからね。
そうです、うん、であの市民運動会の中にやっぱりその障害者も含めて、ね、うん、健常者と一緒にできるものというのを、うん、やっぱり提案していくべきやと思うんですよ、うんうんうん、でそれは本当にアイユーラジオとしてやれることやると思うし、うん、で提案してそれを一緒にやることで、うんうん、言い方は悪いか分からんけども障害者の人を近くに、
うん、そう
見てもらおういうんか、一緒に、
だから理解し合うっていうのね、
そう理解を深めよう、それができるんちゃうかなと、スポーツはそれが可能やもんね。
そうよね、だってすごい近い場所で やり合えるし、さあお話ししてくださいって言われてもね、
何のね、本当突然その話言うたってそれは困る
困るけどね、一緒に体を動かすことはできる、
そう
簡単に、
それをしながら、やっぱりあこういう動きが苦手なんやいうことも分かる
分かる、あこれは簡単にできるやんっていうことも分かる、
だからそれが重要やと思うね。あゆえラジオは提案
します、提案します、はい、ということでいろいろお話出ましたが、じっと黙ってた普段着中さんいかがですか。
いやもう ALS で散々喋ったらもういいかなって思ったんですけどね、残念ながらそういうわけにもいかないと。まあね、まあ、例えば、それこそ、まあ、話戻しますけれども、全米オープンの車椅子テニスなんか、今回、男子が国枝慎吾選手、女子が上地結衣選手ですか、まあ、優勝しましたけれども、まあ、このお二人、まあ、今回その二人が注目されたのはやっぱりその錦織選手の優勝ももちろん大きかったと思います、錦織選手が準優勝、ね、しても決勝進出だ、史上初のベスト4決勝進出っていうこの話題で全米オープンに集まったからこそ、その車椅子の2人も注目があった、この、ね、今言ったこの、ね、国枝選手と、上地選手はもう前々からものすごく優勝してて、もう国枝選手に至ってもパラリンピックでも本当に金メダルを何度も取ってる選手ですから、だからそういう選手が今回車椅子テニスで注目が集まったっていう、まあ、きっかけはもちろん錦織選手、もちろん実力はもあったし、ね、車椅子テニスという、ね、競技もちゃんと前々からちゃんとあったわけなんですけ ど、 いつどんな時にその ALS のチャレンジもそうですけども注目が集まるかわからないし、
確かに
もうどんなきっかけでもそのみんなが見てくれるかってわからないんで、もうだから本当に続けるっていうのも大事だと思うし、こういうのがあるんだって知るきっかけっていうのも本当にいつ生まれるかわからないですから、本当に、ね、もういろんなことがもしあると思うんで、ちょっと何言ってるか分からなくなってきましたけど、ね、もういきなり振られますからね、こういうの
ごめんね、
ちょっと整理しながらやってるんですけどね、もうポンと
言って
、頑張りましょう頑張りましょう、だからもう本当に頑張ってください、本当に
本当に
どんなきっかけでも注目が集まるか分からないですから、でも、ね、もう実直にその競技を続けるというか、でも本当にもうちょっとずつだって注目はその集まらなくてもね、ちょっとやっていればね、徐々に興味を持って増えていくと思いますから、ね、本当にその競技をやるっていうのが大事なんじゃないかなと、
チャレンジと継続やね、
そうですね、
やっぱり、ね、
継続は力ない、
だりやね、
だそのためにやっぱりその触れ合う場というか、見てもらう場を、まあ、自分たちから作るっていうのも大事だと思いますから、ね、
それは大事だと思います、
そうです、はい、いいこと言いました、はいはい、いいことを言いました今私は
ということで、あゆいラジオの提案ね、たくさんの方に聞いていただいて実現したいですね、はい、今日もなかなかたっぷりとお時間お送りしました、ワイガヤです。それではお茶でも飲みながら後半に参りたいと思います。ひとまず休憩です。